はい、というわけで始まりましたゆうすけのポッドでラジオ第54回になります。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、藤田ゆうすけです、どうも。はい、そんなわけで、今回は無事更新できました。第54回ありますけども、もう最近めっきり暑くて、なんかもうでも汗かくことに開き直ってですね、むしろかけるだけ書いてやれみたいな感じで最近はずっと作業部屋にこもっております藤田ゆうすけですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お盆にももう入りましてね、なんかこうちょっとこうお休みモードと言いますか、なんか感じになってますけども、なんかね地震があったりとかでこう高速がどうとかいろいろなってますが大丈夫なんでしょうかね。はい、そんなわけで、54回は、前回前々回ともやってますけども、最近個人的に完全にやりたいことやってるだけのような気がするんですけども、ギター弾き比べみたいなこととかもですね、しながらですね、いろいろと進めていきたいなと思います。まずはですね、メールをですね、紹介しようかなと思います。今回のお題はですね、まあ、楽器のことだとかですね、ライブのこと、そして夏休みの思い出みたいな感じで募集してたんですけども、後でねギターのことはたっぷりやりますので、夏休みの思い出ということでですね、メールいただいたのを紹介したいなと思います。まゆぽんさんありがとうございます。ゆうすけさんおはようございます。毎日暑いですがいかがお過ごしでしょうか。私は仕事から帰ってきたらぐったりの毎日です。ところで今回のテーマ夏休みの思い出ですが、私が小学生の頃の話です。夏休みになると1ヶ月まるまるおばあちゃんの家で過ごすのが定番で、朝から夏休みの友という宿題をし、アニメの再放送をミーの、 NHK 教育テレビの番組を一通りミーの、近くの海に泳ぎに行きのという毎日を過ごしておりました。夏休みの友が一通り終わると何もすることがないので、一日中海に出たりして真っ黒に日焼けする、そんなパラダイスな夏休みでした。あ、ゆうすけさんの年代は夏休みの友なんてなかったですか、それとも夏休みの友という名前ではなかったですか。 PS 夏休みではないけど私は今盆休みで、昨日驚きの出来事が、 Perfume のライブに行ったら高校生の時の恩師かっこ男性50代前半とばったり遭遇、先生もなかなかやるなと思いました、ということでありがとうございます。まず夏休みの友、夏休みの友なんてあったかな、多分なかったと思うんですけどね。なんかもう夏休みの宿題っていうと結構個別になんかドリルみたいなのを渡されてやってた記憶があるんですが、実際あんまりこうやった記憶がないというかですね、なんかあんまり夏休みの宿題をちゃんとやれた記憶がないのであれですけども、あのアニメの再放送ミーノっていうのはすごくよくわかりますね。なんかね、まあ、関西地方だけなのかもしれないんですけども、午前中のですね、10時ぐらいからかな、9時半か10時ぐらいからですね、いつもこう夏休みとか休みの時期になりますとこうアニメの再放送があってですね、こうエスパーマミとかですね、なんかねその辺のちょっと渋いこうアニメ、渋いのかどうかわからないですけどもね、とかをやっててですね、なんかその辺をずっと見てたような記憶はありますけども、夏休みあとはもう釣り行ってました、僕はもうひたすら。はい、もうタマエンポンさんはね、なんか海に泳ぎに行きのという、今聞くとすごく羨ましいなとか思うし素晴らしいなと思うんですけどもね、僕もなんか当時はですね海には行かなかったですけども、川やら琵琶湖やらでなんかもう泳ぎまくってましたね。泳いで釣りして、なんかねもうなんかそういうことを言い出すとですね、夏休みの思い出って自分でテーマ振っといてあれですけど、ちょっとこうへこみますね。あーよかったなと、あの頃は自由でなんか素晴らしいなと思いますね。まあ今も結構自由にやってますけども、はい、まあ夏休みという休みというものがこうはっきりないのがまた問題なんでしょうね。これから休みやっていう夏休みの1ヶ月休みやってい う、 こうあの希望に満ちた感じはですね、もう二度と味わえないのかと思うとちょっと寂しいですけども、そして、Perfume のライブで、高校生の時の恩師ばったりいいですね。男性50代前半、なんかこう気まずくなりそうですけども、なんかバリバリなんかこうやってる感じなんで、それこそなかなかやるなって感じですよね。 Perfume のライブは行ったことないですけど、ちょっとそういう感じになると困りますよね。まあでもちょっとこう早速今年のお盆休みの思い出ができたということで今年はですね僕もあのライブしますのでね、Perfume のライブだけではなくてね、僕のライブにも、来てほしいなと思います。なんじゃこのタイミングで、ありがとうございます。 あ、夏休みいいな。夏休みってなんか誰かに言ってほしい。お前は今日から夏休みやなと、1週間休んでよしとか誰かに言ってほしい気分ですね。はいはい、そんなわけで、今日はですね、メールは、このぐらいにしとこうかなと思うんですけども、まあね、もうこう夏休みということでですね、なんかこうお盆休みみんなこうゆっくり家でこうこれを聞いてる機会も多いかなと思いますのでですね、まあゆっくりとこのギター弾き比べの僕のこう完全なる趣味にですね付き合っていただけたらなと思いますが、今日持ってきたギターはですね、ギブソンのレスポールスタンダードという、本当に名前の通りスタンダードなギターです。この間ね弾きました、フェンダーのストラトキャスターと並ぶギターのこう2台スタンダードといいますか、ギターでですね、みんな見たことあると思います。またねこうレスポールとかまた調べてもらえればわかると思うんですけども、今日はそのレスポールをですね、弾いてこうなんかこうあだこうだ言いたいなと思います。はい、そんなわけで今日はなんかこうソリッドな音がするギターでですね、もうロックといえばこのギターみたいなギターなんですよね。レスポールといえば、まあこう昔でいうこうジミー・ペイジとかね、レッド・ゼッペリンのギタリストとかですねがもう一番こうレスポールといえば有名なギターなんですけども、こうこの間ね弾いたあのフェンダーのストラトキャスターよりかはこう身の詰まった音というか、こうどっしりとした音がしてですね、このギブソンの、ES335 というギターも、この、番組で弾きましたけども、そのギターよりもこう輪郭がはっきりしてる、輪郭がはっきりしてるっていうのは何でかと言いますと、まあギブソン の ES335 とはですね同じような仕様の、ピックアップと同じような仕様のギターなんですけども、やっぱり決定的に335と違うところは、ボディにこう身が詰まってる、要はキーなんですよね。335は空洞になってたりとかしてましてですね、まあ一番決定的に違うところといえば、木のボディの形と、仕様なんですけども、その身が詰まってる分このなんかこの木のなんか詰まったような音が、するんですよね。だからこうなんかこうソリッドなキレのいいストラトとのまたキレの良さとはちょっと違うんですけども、こう身の詰まったザクザクとした感じの音がですね、こうなんかこう335よりもはっきり、でストラトよりも太くみたいな感じでやっぱロックに使われる、ようになったんですけども、ここでこんな感じでこうやって、レスポールを弾いてからですね335をいてみたいと思うんですけども、これを弾き比べるとですね、こうまた全然違ったこうちょっとこう低音の太さが変わったというかね、このやっぱボディの空洞のおかげでですね、ちょっとこう低音がこう分散していると言いますか、身の詰まった感じがですねちょっと分散してるんですね。だからまあこういう感じに違ったりするんですけども、基本的には部品とかは同じなんですよね。だからこう木の形とかでこの音が違うということで、でもこう弾いてて自分でもあこういう風に違うんやなっていうのは結構はっきり違いますね。でもこう前のストラトとは違ってですね、こう本当に部品とかも似てるんで、こう音の違いをパッと聞いたら、分かりにくいなっていう人もいるかもしれないですけども、こんな感じで、違うんですよ。はい、そんなわけで、じゃあレスポールを使った、曲をですね、聞いてもらおうかなと思います。藤田祐介、もちろんレスポールバリバリ使っております。レスポールといえば、この曲なんではないかと思って、使いましたので、聞いてほしいなと思います。You've got a friend、 どうぞ。 はい、というわけで聞いてもらいましたのは藤田祐介で夕べがあったフレンドでした。レスポール持ち替えましたけども、こう歪ませるとこう今こう流れてるあのホワイトルームとかもレスポール使ってるんですけども、このビヨーンと粘りのある感じというか、これがレスポールの、特徴なんでね、またいろんなところでレスポールは聞く機会があると思いますので、聞いてほしいなと思います。はい、はい、そんなわけで、弾き比べやりましたけども、なんかねあの前回のこう音とかもですね、引っ張り出してですね、あ、まあストラトの違いとか335との違いとか、なんかこういろいろと聞き比べてもらえればなと思います。基本的に、アンプは同じセッティングでやってますし、まあでもね本当に細かく言えばですね、アンプのセッティングもそうですし、マイクを立てる位置とかですね、その日のコンディション、湿気が多いとかなんとかでもすごく音って変わってくるんでですね、一概には言えないんですけども、まあざっくりとした、説明という感じですけども、なんか興味持ってもらえたらなと思います。なんかこうね、またなんかいつかこう弾き比べスペシャルみたいな感じで、もっと分かりやすくなんか同じ曲を弾くとかね、違うギターでなんかそういう感じの方が分かりやすいのかなと思いますので、またなんかそういうこともできればなと。すごく偏った話題の番組になりそうですけども、よろしくお願いします。はい、はい、そんなわけで、藤田祐介こんな感じでギター大好き弾きまくりで、お送りしておりますが、この夏もですねギター弾きまくりでお送りしたいなと思います。はい、ライブがいっぱいあります。まずはですね8月の28日、福岡ドラムさん、福岡では初めてライブハウスで出演します。はい、それから8月の30日京都ボックスホール、この日はですね、持ち時間もですね45分と長めなので、存分にいろいろ弾きたいなと思います。ギターとかもねなんか本当は持ち替えとかできたらね、なんかライブでねなんかこう聴いて弾き比べする感じが一番ほんまはこういいと思うんですよね、この番組じゃなくて、なんかそういうこともできればなとかちょっと考えてますので、お楽しみにということで、そして8月31日大阪福島セカンドライン、この京都大阪の流れ、なんか定番化してきましたけども、なんか3ヶ月に1回ぐらい回ってますけども、なんかそういう感じでね関西にはやっていけたらなと思ってるんでですね、関西地方の方、それよりも西の方、今回は福岡も行きますんでね、ぜひぜひ、出せるとこには顔出してほしいな、知り合いの店かいう感じですけども、はい、本当に会いに来てほしいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、ライブしてきましたけども、あ、そうですよね、8月の6日に、下北沢クラブ Q で、ライブしてきましたよね僕ね。はい、これあのですけども、そこではですね、ES の335を使いました。最近はですねちょっと ES335 でこうの方が合うんじゃないかと思う曲がですねセットリストに多くてですねやってましたけども、今日持ってきてるこのレスポールもですね、ガンガン弾いてました。なんかほんまはこの曲ではそれこそユーブガッタンフレンドではレスポールでも、なんだろうな、通勤電車男では335みたいなのは僕の中にはあるんですけどもね、その辺のこう微妙な違いはですねもう本当になんかお前の好き勝手してろよっていう感じのもあるのでですね、できる時にしかできないんです。ギター2本持ってくのも大変ですしね。はい、でもなんかそんな感じのことがさっきも言いましたけども京都でもできたらなとか思うんでですね、そういうの気になる人はですね、じろじろと、さてさてと、聞き耳を立てて聞いてほしいなと思います。なんかそういうところにこう注目されてると思うのはもう僕みたいなこうギタリストにとってはいいことなんですよね。本当にギターどこまで聞いてもらってるんだろうみたいなのってすごいありますからね、やっててね感覚的にね、なんかその辺も聞いてもらえたら嬉しいな。もちろん歌も、歌詞も曲も、ドラムもベースも、しっかり聞いてほしいんですけどもね、そんなわけで、ギタリスト藤田祐介これからも、ソロ活動サポートなりなりいろいろと頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、そんなわけで、番組の締めにですね、なんかここ最近はですねその日弾いたギターをですね、最後に弾いてお別れという感じでやってきたんですけども、今日も、このレスポールを、弾いて お別れしたいなと思いますが、今日はね、バッチリ伴奏を作りました。まあ簡単なブルースなんであれなんですけども、なんか好き、半分趣味でやってるようなこうドラムをエレキドラムをですね、叩いてベース弾いてサクッと作ったブルースに、レスポールで、自分が思うレスポールってこんな感じやなって思う音、まあもちろんね爆音で鳴らせないんでですね限界はありますけども、レスポールらしい音で弾いてみたのでですね、聴いてほしいなと思います。それでは、55回、次は何のギター弾こうかな、というかこんなことばかしてていいのかな、そんなことで、次回はどうなるか分かりませんけども、またできる限りこの話題、一人でも、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは、55回もお楽しみにということで、さよならさよならさよなら、最後はポッドでブルースです。どうぞ。